テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は354回目の配信となります。まだ12月の1週目。諦めたらそこで試合終了ですよ。来週も同じこと言うからね。この番組ではフリーランスエンジニアのエスとエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回はエスの一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテックフリーで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。ロード新商品。音声収録をもっと手軽に、より良い音で、スマートフォン向け超小型ワイヤレスマイク、ワイヤレスマイクロが登場。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製のスマートフォン向け超小型ワイヤレスマイク、ワイヤレスマイクロを2024年11月30日より発売すると発表しました。こちらのワイヤレスマイクロという製品はですね、スマートフォンで手軽に録音できるポケットサイズのワイヤレスマイクだそうです。受信機を直接スマートフォンへ接続しますと、ケーブルレスで録音が可能になると、そういう製品ですね。今回は USB-C タイプのブラックを発売。USB-C タイプのホワイト、それからライトニングタイプは近日発売予定となっているそうです。送信機のマイクは、風のノイズや破裂音を軽減しながら非常にクリアな音声を集音が可能。ゲインアシスト機能も搭載しているそうです。ゲインは音の大きさのレベルですかね。製品の内容としましては、送信機が2つ、それから受信機が1つ、あと送信機を充電するための専用のチャージングケースですね。そちらが付いていて、価格は税込みで 26,400 円ということだそうです。写真を見ていたんですけれども、結構コンパクトで、なかなか良さそうだなと思いました。ワイヤレスのマイクということで、なかなかいいお値段なんですけれども、外で録音するときなんかにはとても良さそうですね。では2つ目の記事ですね。スマホ時代のとっても小さなデジタル管楽器、ゼフィーロ、キックスターターでクラウドファンディング開始。こちらは DTM ステーションのサイトで掲載されていた記事ですね。新しいデジタル管楽器、管の楽器ですね。ゼフィーロがキックスターターでクラウドファンディングを開始したという記事ですね。ZEFIRO でゼフィーロか、もしくはゼフィーロなのかもしれませんが、こちらの製品は重量たった 8g という非常にコンパクトでユニークなデジタル管楽器だそうです。一見するとですね、リコーダーってあるじゃないですか。小学校とかで使ったあのリコーダーの、口で加える部分だけみたいなちっちゃなサイズですね。USB Type-C の接続となっておりまして、これを iPhone や Android などに挿すことによって、スマホのディスプレイ部分でですね、演奏の操作ができるようになっているそうです。演奏操作のアプリも無料で配布される予定だそうですね。標準モデルのゼフィーロが約3500円から、それから上位モデルのゼフィーロプロが約6200円からの2種類が用意されているそうです。やっぱりこれを最初に吹いてみるときは、ピロリロロっていうやつをやるんでしょうか。割と高性能なブレスセンサーがついているそうで、楽しく演奏できるみたいですね。では最後3つ目の記事ですね。雑に学ぶ電子工作入門第3回。ラズパイピコでお水くださいセンサーを作る。こちらはファブクロスというサイトで掲載されていた記事ですね。植物の水不足を検知してくれるセンサーを作るというそんな記事になっていました。製作にはラズベリーパイピコ WH、それから土壌湿度センサー、土壌は土の方の土壌ですね。そして MP3 再生モジュールなどの電子部品を使用しております。センサーで計測して植物の土が乾くと用意した MP3 ファイルの音声が再生されるという流れになってますね。無料の音源サイトから MP3 ファイルをダウンロードして、うわーみたいなですね、そういう鳴き声が流れるみたいな風に作っておりました。こちら一つ一つですね、丁寧に写真付きで解説がされておりまして、なかなか面白そうですね。自分でもできるのではないかという淡い期待を抱いておりますが、はい。興味ある方いらっしゃればいかがでしょうか。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはモラピオンさん、いつもありがとうございます。352回拝聴。私も Python の GUI ツールは知りませんでした。触ってみたいですね。 私も行政サービス情報をプログラミング言語で表現するというのはすごく面白いなと思い、興味が湧きました。文章によって構成されている行政サービスをプログラミング言語として扱えるようにしたのがすごいと思いました。S さん登場の LT 会参加したかったです。テーマもすごく気になりますし、名古屋地域に住んでないとダメだったのかな。私も1年の振り返りはしないかな。笑い。とコメントいただきました。LT 会の方はそうですね。名古屋でリアル開催だったので、聞こうとすると現地参加しかないですね。僕もその場でしか発表しないっていう感じですね。村ピノさんにはさすがにいつもですね、こんだけコメントいただいていてお世話になっておりますので、今度リアルに会う時があればですね、マンツーマンでプレゼンしますよ。はい。そして私も一年の振り返りはしないかなとのことですが、本当はやった方がいいですよね、多分ね。はい。今年はどうだったのかなというのと、まあ、ついでに来年どうしようかなみたいなことを考えた方が良いのではないかなと、ぼんやり思っています。はい。続きまして、高見千恵さん、いつもありがとうございます。352聞いた。え、クジラ飛行机さんって、クジラ飛行機さんって読むの？以前紹介してた時、普通に飛行机って読んでて、訂正されなかったような記憶、間違ってたらすみません。とコメントいただきました。こちらすみません。僕が間違えてたみたいですね。机上の空論の木じゃないですか、机って。なので、あ、普通にクジラ飛行機なのかなと思って、そうやって読んでたんですけど、どうも、ネットで調べてみたらですね、クジラ飛行机さんみたいですね。はい、大変失礼いたしました。いや、名前はちょっと間違えちゃまずいですよね。すいません。はい。で、高見千恵さんは、ご自身で、ポッドキャスト番組をやっていらっしゃって、SB キャストという番組ですね。そちらの60回目の配信なんですかね。そちらの回で、クジラ彦づくえさんが登場されていらっしゃるので、もしご興味ある方がいらっしゃればですね、お聞きいただけたらと思います。それから、フォルテ&アウトライフ M さんですね。いつもありがとうございます。352拝聴。なでしこ懐かしいですね。日本語プログラミング言語をやろうと思った時期あったなぁ。GUI を作成するライブラリ、Java でしか使ったことないけど、使いやすいのかなぁ。Web で作った方が楽やーんとなってしまった思い出、かっこ笑い。とコメントいただきました。GUI のライブラリの話ですけど、Java だと Swing ですかね。実は Swing 歴は長いというか、一時期ずっと使ってたことがありまして、あんまりいい思い出はないかな。なんか GUI を使ってプログラミングをするというところで言うと、VB の6ぐらいの時代が一番楽ちんだったような気がしております。はい。Web で作った方が楽やんっていうあたりは、どうなんですかね。HTML とかでコード書かないといけなくなるんで、そのあたりをどう捉えるか。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。最近見た YouTube 動画でですね、標準配列禁止のタイピングコンテストっていうやつがありまして、なかなか面白かったです。まあタイピングのスピードを競うみたいなコンテストはよくあると思うんですけれども、一般的なクワーティー配列っていうんですかね。あれと、なんかカナ入力、あとフリック入力ですね。その3つ以外の配列で1分間の字数をチャレンジすると。いう内容でした。なんかキーボード配列ってこんなに種類あんのかみたいな、すごい愕然としましたね。ドボラックとかはまだいいメジャーな方だと思うんですけれども、なんか新ジス配列みたいな、こう普及せずに消えていった規格とかですね、そういうのもあるらしくて、あとモールス信号で入力っていう人もいましたね。なかなか面白かったので、キーボードマニアな方はですね、ぜひ見ていただけたらと思います。入力に使っているキーボードもすごい様々で、当然左右分割もありますし、なんかちょっと変わったやつとかもありますし、見てて面白いです。はい。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて登録をしていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。12月ですね。エンジニアのコミュニティでですね、忘年会が2つありまして、ちょっと一週間近くですかね、東京の方へ行こうかと思っておりますけれども、自分にしては結構長い期間になるので、体調を崩さないようにしなければとですね、ちょっとヒヤヒヤしております。気をつけよう。皆さんも風邪などをひかれないようお元気で過ごしていただけたらと思います。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。